小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、シリーズで小説家、児童文学作家である中脇初江さんと小沢先生の対談の模様をお送りしていますが、先週は中脇さんの作品、世界の果ての子どもたちのお話でしたよね。これは戦争の時、日本の目線だけじゃなく、相手の国がどう思っていたかという目線も教えてくれる大切な本ですね。
とてもいい作品だと思うよ。
はい、今回はどんなテーマになりますか？
中脇が今度新しい仕事としてね、ポピュラー社というところで、なんか日本の昔話についてのかなり大きなシリーズをやるらしいんですよね。その話をしてくれたんでね、聞いてください。
わかりました、はい、では小沢先生と中脇初江さんの対談の模様をお聞きください。
中脇さんね、
はい、
あなたはずいぶんいろんな作品書いてらっしゃるんだけど、
はい、
最近の話も聞かせてもらいたいんだけどさ、
はい、
ポピュラー社で、はい、シリーズをやるんだって。
ああ、そうなんです、うん、
それ聞かせてくんないか。
はい、うん、今よく本屋さんに行くと、店頭にアニメの絵の手のひらよりちょっと大きいぐらいの絵本が
ある、ね、
あります
ので、ね、あるよ、よくある。
とても読みやすい、手に取りやすくて、
安いやつ、
値段も安いやつです、うん、はい、あのシリーズがありますけれども、実は今度ポプラ社さんがそれを初めての世界名作絵本というタイトルで全面的にリニューアルされるんですね。それで今度は80冊を予定しているんですけれども、うん、日本の昔話と世界の昔話と、それから名作と言われる作者があるお話ですね、はい、それの文章を任せていただきました。
すごい、それいい人生だ。それはよかった。
それで特に昔話は、これまで昔話の語り口っていうのではないものもありましたので、それで今回は私が手に入れられる、読める限りのそれぞれのお話の類話を読んで、世界のものでしたら世界中の類話を読んで、その中から一つ一つ採話していきました。
すごいですね。もうそれで原稿はできてるんですか？
はい、できましたので、今絵もどんどん描いていただいていて、最初に30冊が先日発売されました。
あ、そう、発売されたのも、はい、あ、そうですか、はい、それは知りません。ごめんなさい。
いえいえいえ、350円の定価で、30巻、やっぱりオーソドックスな、とても人気のあるお話ばかりなので、桃太郎とか3匹の子豚とか、これは昔話ですけれども、人魚姫とか、そういったアンデルセンのもの、はい、それが名作ですね。
あ、はい、そうそうそう、いいね、あなたがやるってのは嬉しいね。それはあなたがね、ちゃんと勉強してるもんね。昔話についてもだし、それから昔の文体についてもね、ちゃんと勉強してらっしゃるから、
はい、
すごい安心だね。いいね、ポピュラ社、いい企画したな。
いや、本当にポピュラ社さんもよくそういう今の時代の子どもたちにっていうことでやってくださったなと、本当に感謝しています。
そうですか、はい、よかった。それはもう30巻は出た。
30巻は出ました。それを3年かけて80巻、
ああそう、
1冊ずつではなくて半年に20冊という、
うんうん
う
ん、
そういう形で、
ういうまとめてね、
はい、まとめて、で最終的に80巻になります。
そうですか、すごいですが、それはいい仕事だな。大きな仕事ね。
そうですね、これもやっぱり5年ぐらいかかりました。
だろうね、そりゃそうだと思うよ。それはよくわかるよ。
で、前の小説が世界の果ての子どもたちで、これを書いてから、次の小説が書けなかったっていうのは、やっぱりこれを一生懸命やっていたので、
は
い、なかなか小説の方に手が回らなくなってしまって、はい、
それであれでしょ、もう一つ計画があるわけね。
はい、そうです。
別に
それが手が離れましたので、今度は世界の果ての子どもたちの対になる、お話をやっぱり講談社さんから夏に出していただくことになってます。7月ですね、で神に守られた島っていう、今のところそういうタイトルなんですけども、
そうそう、
ちょっともしかしたら変わるかもしれませんが、それは沖縄本島から言うと2つ北側の沖永良部島という島があるんですが、はい、その島の子どもたちが戦時中、そして戦後どういうふうに暮らしていたのか。 あの島は奄美群島はそうなんですけれども、九州からの特攻機が飛んでいくルートなんですね。で、沖縄に突入する最後の姿を あの島の子供たちは見ていたんです。
なるほどなるほど。
でやっぱり今もその時のことをよく覚えてらっしゃる方がたくさんいて、うんうん、でそういう話をしてくださるんですね、うんうん、であんなに小さい島ですけれども、うん、空襲もかなりありまして。そうなんです。だから、
うん、
世界の果ての子どもたちでは横浜大空襲を描きましたけれども、うん、あの島でも空襲があった、うん、あんな南の島でも空襲に怯えて暮らしていた子どもたちがいたっていうことを、やはり亡くなった方もたくさんいますし、書いておきたいと思いまして。
いい仕事だねそれもね、
はい
沖縄選ぶっていうのは我々昔話研究の方で言うともう古典的な島なんですよね、
はい、
柳田邦夫先生の全国昔話記録っていうのがあるんですけど、
はいはい、
それの中に沖縄選ぶが一冊あるんですよ。
岩倉一郎さんの
名著だよね。
そうなんです、うん、岩倉一郎さん喜界島出身ですけれども、新潟と沖縄選ぶと喜界島の昔話を集められていて、
う
ん、本当に素晴らしい仕事をしてくださって、
うん、
女の子の昔話の本の中に、うん、ホーラのマーヤという沖永良部島の昔話が入っています。実はなぜ私が沖永良部島に行くようになったかっていうと、その昔話が導いてくださったんです。
そうなのか、うん、
あのホーラのマーヤって女の子版サルカニ合戦のようなお話で、で島では本当に有名な話らしいんですけれど、うん、今どれだけ伝わってるのかっていうことを調べたくて、うん、沖永良部島に5年前に行ったんですね。
あ、そうなの、うん、
で昔話は伝わってなかったんですが、お年寄りにお話を伺ってると戦争の話をしてくださって、うん、それが本土の戦争とあまりに違うので、これは書いてほしいっておっしゃる方もいて、うん、それで書くことにしたんですね。だからこの神に守られた島を書く、そして沖永良部島っていうところに私を引っ張ってってくれたのは昔話なんですね、
うん、
そのチランやカノヤや各地から飛び立った特攻機がですね、うん、不時着することがあるんですね。で沖永良部島にも不時着しまして、うん、何機も不時着しているということで、うん、また墜落する飛行機もあり攻撃されてですね、うん、でそういうものを島の子どもたちは見てたわけですけれども、うん、それで取材のために不時着して生きて帰ってこられた方からもお話を聞きましたし、それから各平和資料館ですねは回りました。カノヤ、チランですね、やはりチランは有名です、はい、それから万世ですね、
うん、
あの戦争末期4ヶ月だけ活動した砂浜の上に作られた基地ですね、でそれから立ち洗いですね、立ち洗いは筑前町にありますけれども、うん、立ち洗い飛行場には小説の不時着機のモデルになった97式戦闘機が、本物が世界で唯一あります。
そうだったね、そうだったね、
はい、でそこで見てきましたけれども、先生はあの特攻機に積む爆弾を、
うん、そうなんです。僕はね爆弾作ってたんですよね。
それがすごいですね。
東京の南多摩っていうところに陸軍第二造兵所っていうのがあってね、
はい、
でそこで火薬作ってたんですよ。中学2年から3年にかけてね、
8
月15日まで作ってました。
は
で最後に作ったのはね、特攻機が爆弾一つだけ腹に抱えていくんだよな、
はいはい、
でその爆弾なのね。だからでかいんですよ、
はい、
で爆弾って円筒形であって前後が円錐形なんでしょ、
はいはい、
その円筒形の部分は箱に詰めると110キロの重さがあるのね。
110キロ、
はい、それから円錐形の部分は箱に詰めると90キロになるんだよね。それを一人で担がされてるんだ。ひでえ話だよ。中学3年で一人で担いだ、
うん、
で僕は実際にかかったの見たことないから分かんないけど、高二さんは言ってた、これは90だ、
あ
これは110キロだって。
なるほど、
重いもいいとこだ。箱って言うけどさ、その箱の板がね、
はい、
風呂桶みたいな板なんだよね。熱い
板、
だから箱自体で重いわけよ、
うん、
本当にでっかい箱だね、
はい、
それをね両脇で持ち上げてくれたのは肩を入れてガッと担いで、
はい、
それで火薬庫に積んだんですよね、
うん、
でその時この火薬はチランに送られるんだって言われたの。だから僕はチランって言葉が忘れられなくてね、
はい、
敗戦後行ったよチランに。もう本当に泣いたな。本当にだって僕らが送った火薬でさ、日本の若い者が死んだでしょ。向こうへ突っ込んだら向こうのアメリカ軍の兵隊も死んだだろうしね。だから僕らが作った火薬で何人も死んだなんだと思ったら、もう本当泣けてしょうがなかったね、あの時は。だから僕チランは3回行ってる海に。それでこの間行った時には近くの、その地元の方がね、社会科の先生だって言ってたけど、 お年寄りの方が教えてくれたんだけど、特攻機なんて言うけど最後の方はもう木造の飛行機だったってね、うん、練習機だったって言ってたね。だからさっきの沖縄選ぶに不時着なんてのは多分そういうその練習機だったんだと思うね、うん、だからそのおじさんの言うには飛び立っても10分もしたらもうグラマーに撃ち落とされてどんどん、だから向こうまで沖縄まで到達した飛行機なんてほとんどなかったよって言われた、うん、そうだったかもしれないね。
本当にレーダーもあり紹介しているアメリカの飛行機はたくさんいたので、うん、たどり着けない。
そうそう、たどり着けた、はい、そうだったらしいね。
沖縄エラブ島まで来た飛行機っていうだけでもすごいことだと思うんですけど。
そうでしょうね、そうでしょうね。
でやっぱりそれを目の前で、うん、あの落ちていくものを見ているわけですね。子どもたちもね。
そうだね。
それで立ち洗いの平和記念館は B29 の、うん、大きさが分かるように展示がしてあって、うん、そうそうそう、はい、そのものではないですよ、形が分かる、うんうん、でいかにその B29 の大きさとそれから実際に特攻機に使われていた97式戦闘機の大きさが違うか、
うん、違うかな。
もちろん特攻に使うので一人乗りもしくは人数が少ない飛行機を使いますから、それは当然なんですけど、この飛行機にこの戦力の違いに立ち向かっていくっていうことを目で見てわかる素晴らしい展示でした、
うん、そうですよね、
はい、
そうですよね。
あのぜひあの立ち洗いの方も行っていただければ、うん、亡くなった米軍兵の遺影も掲示されていますので、うんうん、ぜひ立ち洗いの方もいつか、うん、あの行っていただけると、
そうですね、
と思います、はい、
僕はね B29 にね日本の戦闘機が体当たりしてるのを 2,3 回見てんですよ。
東京でです
か？そうだよ。その化学工場でね、空襲警報になるともう仕事しねえで、はい、防空壕に隠れてるんだけど、その時上見るとね、はい、B29 がずっと八王子の方から中央線登って東京に向かっていくわけだよ、
はい、
3機3機3機の編隊なのね、
はい、
でそこへね針の先みたいな光る点がシューッと近づいてっちゃスーッとまた遠くになるの。でこの時撃ってるらしいんだよな、
あ、
うん、攻撃してるらしいんだよ、はい、日本の戦闘機が、はい、でまた逃げていくわけよ、
はい、
でそのうちに一度ねパッとこの中に一緒になったの B29 の光と、
うんうんうん、
あれと思ったら一瞬にしてこの B29 がバラバラに散ってさ、銀紙のクズみたいになって落ちてった。でエンジンだけは重いから黒い煙入ってシューッと先に落ちていくんだよ、
はい、
だけど銀紙のブルブルブルとこうね空中に飛んで、僕2回か3回見てるよ。
そうなんですか。
体当たりとそのあの瞬間に日本の若者も死んだしアメリカ兵も死んでるわけだよね、うん、忘れられないよ。それである時日本の兵隊航空士でね運動神経のある人がいたらしくて、体当たりする寸前に自分は飛び出すんだって。
へ
で落下傘で降りてくるんだよ、
はあ、
でそういうのがいた。それね本当に大騒ぎだった。新聞ででかでかだったね、
うん、
もう英雄でしたよ。
それ
をね3回ぐらいやったんだ。僕は2回見てるんだそのうちな、うん、でその3回目か4回目に失敗して亡くなったけどね、すごかった。それとねもう一つは B20 が落ちていくでしょ、
うん、
その時にパラシュートがポンと開いたことなんだよ。あれと思ったらそれはアメリカ兵のパラシュートよな。だからうまく地上まで降りたでしょうよ。だけど降りたって日本だぜそれ、
うん、
国立っていう町なんだけどさ、それ降りてきてのを見て村人が竹槍持ってみんなで行って取り囲んで捕虜にしちゃったって。で捕虜にしたまではいいんだけど、それを立川へ連れてきて、僕は立川に住んでたの、駅の前の空き地だったんだけどねその頃は、はい、柱立ててそこへ縛り付けてみんなで殴り殺しにした。それで回覧板みたいな紙が回ってきましたよ、今捕虜を捕まえて北口にいるからみんなで行こうって。僕は怖かったから行けなかった。
回覧板が回ってきたんです。
回ったんですよ。それで行った人ずいぶんいるんだよ。で行った人から聞いたらね、あのおばあちゃんがね棍棒を持ってよくもうちの息子を殺したなっつって殴ってたって。で入れ替わり立ち替わりなくて最後に息絶えて首がかかって落ちて、それでもまだ殴ってたって。戦争はね人を狂気にするんだよね。だから戦争しちゃいけないんだよ。敵も味方もね、
はい、
狂気になるんだよね戦争自体がさ、
はい、
本当にその体当たりとねその捕虜の撲殺っていうのは経験してるから恐ろしいよ、
はい、そういうことって記録にも残らず
残らないんだよね。
きっとなかったことになるんですよね。なる
んで
し
ょうね。でそう思ったもんでね、僕今度時を紡ぐっていうあの本を出したんで、まあ回想録の、はい、その中には書いた、はい、これはもう書かなきゃいけないと思ってね、はい、で体当たり見た人なんてほとんどいないと思うしね、
はい、
その撲殺のところだってさ、
はい、
しかも国内だぜそれが、
はい、
日本国内で撲殺なんてね、
はい、
考えられないよね。
本当ですね、
うん、戦争はやっちゃいけないものなんで絶対にね、はい、でもあなたは本当にこうやってねいろんなことを書いてくれてすごくいいと思うよ。これからも頑張って書いてください。
はい、ありがとうございます、
ね、特に満州朝鮮半島のこといろいろ調べてらっしゃるのすごいね、
はい、
僕たち日本人の目はどうしても日本の国内だけ向いちゃうからね。
そうですね、
爆撃されたところばっかり見たけど実はたくさんしたというね、
そうですね、
住居なんかしてるわけだし、そういうものをなかなか日本人って見ないじゃない、
うん、
日本の国内しか見ないよね、
はい、
それはあなたがこうやって書いてらっしゃるのすごくいいなと思ってるよ。これからも応援しますのでぜひ頑張って
ありがとうございます
応援しなくたってしっかりやってくれるけどさ、
いや何より励みになります、
うん、いや
先生今日まで4週にわたって小説家児童文学作家である中脇初江さんと小沢先生の対談の模様をお送りしてきましたね、
うん、こうやってねあの彼女の話聞くともちろん児童文学作家として子ども向けに書いてらっしゃるわけだけど、
はい、
でもきちんと調べてね、そしてその日本の戦争における日本人、そして日本軍に攻められた中国人、
はい、
そちらの立場になってね考えたりしてとてもいい話だったね。
そうですね、うん、本当にしっかりお話を聞いて事実を伝えてらっしゃるんですよね。
そこのところとても良かったね。小説だけども、はい、事実をきちんと調べなきゃいけないと思ってるっていうのはねとてもいいなと思って聞いてたよ。
そうですね、うん、特に私たちはもう戦争を知らない時代を生きてるので、
うんうん
う
ん、
そういう私たちに戦争の事実を教えてくれるっていうのは本当に大切ですね、
大切だね。しかも彼女自身ずっと戦後の遅れて生まれてるわけだからね、
はい、
知るわけないんだけども、しかしそれにもかかわらずね沖永良部に飛行機が不時着した話とかね、
はい、
あるいは空襲されている場面をさちゃんとその見た人たちから正確に聞き取ってるというとこ、そういう姿勢いいですね。
そうですね、
うん、でこういう本が彼女の作品が日本の若い人たちにもうんと読まれるといいなと思うな、うん、
そしてもう一冊あの日本と世界の名作絵本も担当されるんですよ ね、
そうですね。ポピュラー社いい計画立てた ね、
ね、
あの350円の絵本ってとても便利でいいんですよね。安いし買いやすいし ね、
そうですね、
だから非常にポピュラーで広がってるんだけどね、どうもね僕なんか、まあ、昔話研究やってる人間からするとこれまでは文章がね昔話の文章じゃなくなっちゃってるものが多かったんですよね。
そうなんですか、
うん、あるいは勝手に変えられたりねしてた、はい、だけど中脇はあの人昔話そもそも大学でも勉強した人だし、
はい、
僕の昔話大学でも勉強した人だから、でしかも自分も裁判もする人だから、そういう人がやればきっといいものできるだろうね。
そうですよね、
うん、これは期待できるな。
先生もかなり嬉しい
じゃないですか。嬉しいです、とっても嬉しいですよ。それはポピュラー社いい企画立つだと思うな。
そうですね、うんうん、もう30冊、ね、そういったね、発売されてるっておっしゃってましたね。
されてるって言ったね、申し訳ないけどまだ見てなかったけどさ、うん、それからこれから20冊ぐらいずつ何回に分けて結局全部で80冊って言うでしょ、
はい、そうですよ。
ってことはもう本当大事な昔話は全部入るよねそこはね、
はい、
すごくいい企画だね、期待するな、
うん、あの中脇さんがその文章を担当されるということは昔話の大切なメッセージもそのまま中に込められるということですもん ね、
ね、うん、とってもいいね、すごい画期的な作品になるんじゃないかな。
そうですね、う
ん、嬉しいです、すごくね。
先生4週にわたって中脇さんとのこの対談どうでしたか、
う
ん
う
ん、
そう嬉しかったですよ。あのもともとね学生時代からできることだし、できるっていう意味はあの学業じゃなくてそういうね作品がきちんと書ける人っていう意味で僕らも注目してたんだけども、聞いてみると卒業後も随分ちゃんと勉強してるね、
はい、
うん、頼もしい卒業生だ
いや本当に素晴らしいね、うん、素敵な方だなと思いました。
そうだね、そうだね、うん、
作品もいろいろ幅広くあるので、そ
う幅広い ね、そういう
読んでみたいなと思いました。
そうだね、しかも現代というかな、日本の近現代をちゃんと見据えてね、
はい、
やってていいよね。しかも目が日本側からだけじゃなくて中国側からも見てる、 そういう目を入れてるでしょ。
そうですね、うん、
なかなかそういうとこいいね、しっかりしてるね。
いや先生も声がすごく楽しそうだなと思いました。
楽しそうだったよ。
また機会があったらですね、そうだね、中脇さんとの対談も
そうだ、ねね、
していただきたいな、
うん、そうだね。またしばらく経ってね、いろんな作品が生まれたらその作品についてまた話聞かせてもらうのでいいかもしれないね。
はい、
うん、
ぜひ楽しみにしています、うん、さて小沢先生、来週のテーマを教えてください、
うん、あのね、これで中脇と の, あのシリーズが終わったのでちょっと前戻りましてね、前に僕あの去年の暮れですけれども、日本の昔話に登場する動物たちをこう扱ってたんですよね、はい、紹介した。で今年は犬年だから、その犬が登場する昔話をいくつか紹介しようと思うね。それでその昔話の中での動物のことをまた考えてみたいと思ってます。
わ、それも楽しみです、
はい、うん、多分で面白いと思うよ、
はい、
うん、
先生今回もありがとうございました、はい、
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。